ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回はどのような形で進めましょうか。
今回はですね、実は韓国の結婚相談所パナダさんのパナさんをゲストにお迎えして、ちょっと韓国人との国際結婚についてとか、あとは韓国の結婚事情についてちょっとお聞きしたいなと思っております。パナさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。皆さんはじめまして、韓国の結婚相談所パナダと申します。私はカウンセラーをしておりますカナと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
じゃあ早速なんですけど、じゃあちょっとずっと気になってたパナダって、結婚相談所の名前の由来を教えてもらってもいいですか？どんな意味を持ってるんですか？
はい、パナダっていうのは、韓国語でして、直訳すると、惚れるですね。か、あと、ハマるとか、そういったような意味があるんですけれども、実は私どもの結婚相談所の正式名称は、もうちょっと長くて、で、前半にまだ言葉があるんですけれども、それを全部日本語にしちゃうと、ちょっと発音もしにくいし、覚えにくいし、ということで、私が勝手に切り取らせていただいて、後半の部分だけを、名前として日本で登録したという形になります。
なんか日本、英語で言うライクとかラブとはちょっと違うんですかね？
そうですね、そちら、変ではないですね。はい、そうですね。
もっとなんか、のめり込んでる感じ。
そうです、そうです。ハマるとか。
なんか、推し活的な。
推し活はちょっと難しいですね。はい。
そういう意味の日本語がない。日本語がない。
うん、直訳すると惚れるですね。惚れる。フォーリンラブですね。
あ、フォーリンラブなのね。
はい。
なるほどね。まあ、確かに、フォーリンラブ、難しい。日本語で、まあ、確かに、惚れるぐらいかな。
そうですね。惚れるっていう風な感じですかね。
なるほど。かなさん、結婚相談所でのカウンセラーを始めて、今何年目でしたっけ？
2023年の開業なので、今3年目。はい、2年半ぐらいですかね。
あ、はい、そう。で、実はね、かなさんと初めて会ったのが2024年の3月かな？
2023年ですかね。
23年の3月に、なんか、ご連絡いただいて。
本当に失礼いたしました、あの時は。
そう、まあ、正直びっくりしたけど、なんか、会いたいって言って、くれるのは、なんか嬉しいなと思って、韓国行きますんでって、東京に行きますんで、できればお会いしてくださいみたいな話でね、社長さんと一緒にいらしていただいて、はい、はい、楽しい、お時間をいただきました。なんか、韓国人男性がメインですよね、登録されてるのは。
そうですね、弊社は韓国人男性と、まあ、日本人の女性の方をおつなぎするというコンセプトでやっております。
会員さんは韓国人男性しかいないっていう認識で合ってますか？
基本的にはそうなんですけれども、うん、それでも日本人の女性の方が入会してくださったりとかもありますし、うん、特にその区別はしていないんですけれども、うんうん、仮に日本人の男性の方が、弊社に入会したいですと来られても全然それは、ウェルカムですし、OK なんですけれども、まあなかなかそういう方はいらっしゃらなくて。
そうね、わざわざ韓国の結婚相談所に。はい、なるほど。でも、いてもおかしくないですよね。韓国人女性と結婚したいっていう方がいてもいいですよね。
そうですね。ただ、韓国人女性の方の会員はいないので、
なるほど、なるほど。
ご紹介はできないですね。
じゃあ、日本人男性が入会されても日本人女性を紹介しますよってことですね。
そうですね。
そうですよね。
は
ない
。
るほど。まあなんか最近ほら、日本も女性の首相が誕生して、こう、高市さんになって日韓関係が、また新しい関係が築けるんじゃないかとちょっと期待をしてるんですけど、ね、なんか心配されてる方いますよね。なんか、
そうですね。やっぱ
ね、
政治
わ、
的な関係が影響する部分って多いので、そのあたりはもう、お互いにいい方向に行っていただく方が一番いいと思うんですよね。
本当
な
で
の
す
で、
よね。
はい。新しい、こう、流れができてくることを期待しております。
私もなんかちょっと新しい日韓関係を築けることを本当に期待してます。なんか仲良くしたいのにね、お隣さんだし。
そうなんですよ。
ね、なんか首相とかトップが変わるたんびになんか微妙な関係になるのがちょっ
そう
と
なんです。
寂しいなと思って。でもまあ結婚相談所はお互いなんか仲良くしていきたいと思っておりま す。お願いします。
よろしくお願いいたします。
で、今回1回目は韓国のちょっと結婚事情についてお聞きしたいなと思ってまして、今、韓国って出生率0.72って聞いてるんですけど、このなんか結婚する人が少なくなったのは、なんでこうなんですかね、ご存知ですか？
そうですね。やっぱり、まあ大きく分けて2つあると思うんですけれども、1つは、まあ経済的な、原因ということと、あともう1つは、やっぱり女性の考え方が大きく変わってきた、韓国人の女性が、なんですけれども、まあ、そうですね。経済的な面で言うと、やはりちょっと不安定な世の中ではありますので、将来的な不安。あと、韓国ってやっぱり教育熱が高い方が多いので、そのお子さんが生まれてお子さんの教育費にすごくお金がかかったりとかですね。そういった部分に対する、まあ今後やっていけるのかなっていう不安なんかがありますね。で、
じゃあ、経済的理由っていうのは、その教育にお金がかかるから、で、もう結婚もしないことです
そ
かね。
れは、でも結婚した後の心配なんですけれども、そもそも結婚をするときにとても費用がかかるっていうのも、まあ、大前提にはなりますね。はい。結婚費用がないとか。はい。
で
ま
も、日本みたいに、まあ、最悪日本ってほら、紙っぺら1枚で、区役所に行ったら、婚姻届だってただでもらえるし、お金は、まあ、結婚、ね、入籍だけだったらお金1円もかかんないんですけど、韓国は、結婚式、豪勢な結婚式をするのがデフォルトというか当たり前とか、そういうことですか？
結婚式の費用で言うと、日本よりはかからない。まあ、日本ももちろんそれぞれあると思うんですけれども、そこまではかからないんですけれども、結婚相手として、やはり何かいろいろと備わっていないと、結婚ができない状態が、ちょっとまあ、問題にはなってますね。
じゃあ家を持ってないととかですか？
そうですね。で、まあ、これ、韓国人の女性の方の考え方にも問題はあるんですけれども、すごくいろいろな条件を求めるんですね、男性に対して。まあ、例えば、年収だったりとか、見た目でしょ、身長とか、あと家柄、それから、
家
ま
から。
あ、学力だったり、まあ、とにかくいろいろあるんです。家があるかないかとか。はい。そういったものをすべて条件として提示して、これをクリアしている男性じゃないと、私結婚できませんというような方がちょっと多いんですよね。ただ、その条件全部満たしている人って、全体の適齢期の男性の中で、まあ、どれぐらいいると思います？
いや、だって日本だってそんな、学歴も身長もなんか見た目も全部性格も整ってて家も持ってるみたいな人なんて1パーいないんじゃないかと思うんだけど。
そうなんです。1%もいないんですよね。っ
で
てこ
す
と
よ
は、
ね。
ほとんどの人が結婚できないという形になりますよね。
それはなんか、だってそうやって言う女性だって、じゃあお前はどうなんだって言われた時に な
そうなんです
る
けど、女性は自分に何もなくても、それは問わないんですよね。相手にだばかり求めるという、まあ全員じゃないですよ、もちろん。
もちろんね、もちろんね、
はい。
そうですよね。
なので、まあそういったちょっと流れが強いんですよね。そうするとやっぱり結婚できない方が、男性が増えてくるということで、まああぶれちゃうんですね。で、もちろん人によっては、あ、そんな、 そこまで条件見ないですよと、まあね、普通にお仕事してたらいいですよっていう、方がいらっしゃいますよね。そういう方は、ちゃんと結婚されてますし、売れ
ああ、
て
なる
ま
ほ
す。
ど。
はい。
なんか、どこの国も似たり寄ったりってことですね。
そうです、そうです。はい。同じですね。
あ、なるほどね。じゃあ、
は
特
い。
別なんか、すごい理由があってっていうわけではないだなと、今、わかりました。なるほど。で、なんか、最近、その IBJ って日本結婚相談所連盟にも韓国人男性たくさん登録されてて、パナダさん以外のね、なんか結婚相談所でも韓国人男性登録されてる方が多くて、韓国人男性ってなんで日本人女性がいいんですか？
まあ、一つは、その国際結婚に対する認識が変わってきたっていう部分があるんですけれども、日本もそうだと思うんですけど、ね、田舎で、50代ぐらいの男性でも結婚できなくて、20代ぐらいの東南アジアの女性と結婚するのが国際結婚という認識があるんだと思うんですけども、韓国全く同じで、まあ、そんな形で結婚をする国際結婚。みたいなのが、まあ、一応根付いてはいたんですよね。ところが、まあ、最近はその情報もたくさん入ってくるようになりましたし、もちろん、韓国に留学に行ったりとか、仕事で行かれる日本人の方もたくさんいらっしゃいますので、まあ、自然に出会う方も多くなったのプラス、こういった IBJ さんみたいなシステムがあることをみんなが知るようになったっていう流れがあって、今まで知らなかったんですよね、実は。こういうふうにできる。連盟があるよっていうのが。で、まあ、それが知られるようになったのが一つは YouTube の影響ですね。YouTube、はい。皆
す
さんが
ごい
それを
な、
見出し
YouTube。
て、はい。
あ、
有名になっ
な
たっ
る
ていうこと
ほ
です。
ど。そう、昔、私たちが IBJ に加盟して、日本結婚相談所連盟に加盟して、結婚相談所を始めたとき、最初、外国籍の方は入会させない感じだったんですよね、IBJ さんも。独身証明書っていうものを出さないと、まあ、入会させないって、まあ、今ももちろんそうなんですけど、その、アジアの各国の人って、意外とね、大使館行くと、独身を証明する公的書類が出るっていうことが分かって、外国籍の方もどんどん入会していただけるようになったっていう経緯がありまして、そう、18年前、私が婚活してた時は、外国籍の方は一人もいなかったです。
そうなんですね。
そうなんですよね。で、ぼちぼち、そのアジアの国の方がぼちぼちなんか入会されるようになって、IBJ もまあ国際結婚に理解を示すようになったっていう経緯はありますよね。ああ、なるほど。なんか、私、大学1年の時に、韓国にちょっと留学したことがありまして、ソウル大学のに留学
素
したこ
晴ら
とがあって、
しい。
その時に言ってたのが、なんか韓国人男性にとって日本人女性と結婚するのはステータスなんだよってちょっと言われたんですよね。で、私、まだ19とかだったので、ぼちぼちまだ若くてピチピチだったので、
表になったんじゃないですか。
そう思ってたんです
そう
よ
でし
ね。
ょう。
で、デートとかしても、本当に家の前までデートの帰りを送ってくれて、で、まあ私が家、バイバイして家の中に入るじゃないですか。そしたら、無事に着いたって、で、よく、ある。え、あなた家の方まで送ってきたいじゃんみたいな、私からすると。家入るだけで無事着いとるがな、みたいな感じで。なんか、すごい、こう、熱い、なんていうのかな、優しいが、まあ、日本人女性にとってはそんなことされたの初めてなので、なんか こう、新鮮というか、なんて優しいだろうって、すごい思いました。これ、なんか今も変わんないのかしら？
そうですね。今もう、まあ、やっぱり、とても女性に対しては、よくしてくれますよね。
優しいですよね。もうなんかね、多分日本人女性、あれに慣れちゃいけないと思う。すごい、トゥーマッチな、めちゃめちゃ何でもやってくれるからね。いや、ちょっと、まあ、その話はまた後で、
はい。
お話しするとして、韓国で平均的に初婚年齢っておいくつぐらいですか？
これ去年の統計だと、男性は31.何歳、まあ、ほぼ32歳ぐらいで、まあ、女性はその少し下29とか、まあ、30ちょこっとぐらいとは聞いているんですけれども、やっぱりこれも平均なので、随分ね、晩婚の方も含まれてしまいますし、実際は、もう少し上っていうふうには聞きました。なので、男性が33、4歳ぐらい、女性は32歳、1、2ぐらいっていう感覚らしいですね。
なるほど。じゃあ、ちょっとやっぱり日本よりもちょっと晩婚な
そう
ん
です。日本よりは上ですね。
え、実はそう、日本も、平均を取ると男性は31歳で、女性も29.8歳とか、なんかそのぐらいが初婚の平均年齢なんですけど、実は、最頻値、一番結婚してる初婚年齢は男女ともに27歳っていう情報が出てて、
若い。
そう、若いんですよ。で、やっぱり日本って去年だと、もう75歳以上の初婚の人が結婚してんですよ、意外と。30人。そうすると、やっぱり晩婚の人の方に引かれ、な、何、寄せられるというか、平
はい。
均を取っちゃうとね、引っ張られるので、それ
そうで
で、
すよね。
そう、平均がちょっと上がってるだけで、でも一番最貧値は27歳。っていうのは20年変わってないっていう話なんですよ。
すごいですね。あ、ごめんなさい。男性の初婚年齢ごめんなさい。34歳でしたね。さっき私32歳とか言っちゃいましたけど、34ですね。ごめんなさい。
34歳。
は
そ
い。
れ
34、
は、
女性が32ぐらいですね。
なるほど。じゃあ、あれですよね。ちょっと、男性を、わかった。兵役があるから、ちょっと遅
そう
い。
なんです。はい。平均が、大体皆さん就職前に大学生の時に行かれることが多くて、そうするとその期間はポカッと空いてしまうんですよね。そして復学をして卒業して就職ってなると、で、就職してまたね、すぐ、安定した収入になるまで何年かがかかるので、そうするとどんどんどんどん結婚っていうのは後回しにはなるんですね。
だからだ、平
は
気
い。
だ、なるほど。それ、何歳までに兵役を終えなきゃいけないってルールありましたっけ？
ありますね。はい。
何歳？
確か30だったと思うんですけど、
なるほど。で、2年間。
今はすごく短くなって1年半ぐらいですね。今、アイドルたちがね、行って帰ってくるんで、だいたい1年
確か
半、
に。
1年7ヶ月とかそうぐらいだと思うんですけど、昔は2年半ぐらいとか、もうすごく長かったんですね。
それはちょっと、結婚には支障があるというか。
そうですね。やっぱり就職した後、休職して軍隊に行くよりは、休が、あの、大学休学していく、もしくは大学に入る前に行くとか、やっぱりね、早ければ早いほど後が楽になりますので、はい、アイドルの方はね、一応ある程度売れてからじゃないと。
そうですよね。BTS とか順番に兵
ファンが
役に
離れ
ね。
ていっちゃいます
あ、
から、は
確か
い、
に。
はい。
なるほどね。あと、なんか、日本って今、3分の1、結婚したカップルの3分の1ぐらいが離婚するんですけど、韓国って、なんか離婚率ってご存知ですか？
離婚率としては、正確な数字はちょっとわからないですけれども、やっぱり増えてきてはいますね。え、離婚、そのバツイチに対する認識も随分と変わってきてますので、昔は本当に風当たりは強かったですね。正直、女性が特に、まあ、我慢が足りないとか、
まあ、そういうことね。
はい、偏見を持たれてたんですけれども、最近は、まあ少しその風潮もちょっと緩くはなっていて、まあバツイチでもそういうことあるよね、というような、まあ日本と同じだと思うんですよ、その辺は。は
まあ、
い。
日本もね、大昔はそれこそなんか、ね、女性がバツイチとかになったら、もう次はないみたいな。
そうですよね。でも今は
ね、
ね、そんなことないです
そう、そ
し。
んなことないですよね、そうそう、結婚相談所にもうじゃ、まあ、たくさんいらっしゃるので、それこそうちの会員さんも、お子さんがいるバツイチの男性会員さんと結婚してるのでね、だから、まあ、確かに昔よりはだいぶ、 風当たりは全く問題なくなってきたっていう、
はい、同じですね、その辺は。
じゃあ、もうちょっとそろそろ時間なんで、じゃあ次回、じゃあ韓国の、結婚相談所、結婚相談所での婚活がこう一般的なのかみたいな話から、はいはい、次回お話ししたいと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。